皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では生涯学習の放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効です。就活は終わりの準備ではなく、これからの人生をもっと自由に楽しむための、生きるための準備。そんな就活に欠かせないのが遺言です。地元藤沢の行政書士が実例を交えながら、わかりやすく楽しく解説します。ご自身の備えのために、大事なご家族のために、初歩から一緒に学びましょう。講師は藤沢市を拠点に、相続、遺言、後見などの就活支援を専門に行う行政書士ユニットチームリタの雪松優子さん、秋元美里さん、町田大光さんです。今週は第1回、いざという時に相続の第一歩をお送りします。
地元藤沢の行政書士グループチームリタがあなたの未来を整えるお手伝い。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日講師担当は雪松です。
記念すべき初回の放送ですね。今日は生徒役を私町田が担当します。
司会と解説は秋元です。よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。雪松さん、タイトルの発表をお願いします。
はい、第1回タイトルは、いざという時に相続の第一歩と題しまして、お話を進めていきたいと思います。実は数年前に父を亡くしたのですが、その実体験を踏まえて、人が亡くなるとどのような手続きをいつ行うのかということを、時系列に沿って分かりやすくご紹介できたらなと思います。
雪松さんの実体験をもとに話してくれるのですね。
はい、
それでは本編に入ります。
私の父の実例をもとに、第一章から順にお話をしていきます。父が入院している病院から深夜に危篤の連絡が入りました。父は入院をしていたのですが、すぐにどうこうということではなかったので、本当に驚きました。急いで病院に駆けつけました。
それは大変でしたね。
病院に到着後、先生の死亡の確認があり、ご臨終ということになりました。家族を待って死亡の判定をしてくれたようです。そこから急に忙しく、いろいろなことに対応をしなくてはなりませんでした。まず葬儀会社が決まっているかの確認をされました。私たち家族は準備を全くしていなかったので、心当たりもなく、とっても驚きました。実家から遠く離れた病院でしたので、病院の近くがいいのか、それとも実家の近くがいいのかも分からず、ひとまず携帯でいろいろと検索をしました。
悲しみに浸る時間もなく、すぐに動かないといけないんですね。
はい、そうなんです。決まったら教えてねと看護師さんに言われましたので、急がなければという気持ちでした。実家の近くの葬儀会社さんに問い合わせをしたところ、病院まで迎えに来てくれることになりました。看護師さんに伝えて、ひとまず待機して、お迎えまでの数時間を過ごしました。朝になって霊柩車が来て、父を乗せて葬儀場まで出発したのを見送り、私たちは一旦実家に戻りました。病院の生産や荷物の引き取りは後日で大丈夫とのことでしたので、この日は後の手続きは何もせずに一旦帰宅をしました。 帰宅してからすぐ葬儀会社から連絡が入りました。その日のうちに打ち合わせに出向くと、まずは菩提寺の都合を確認して葬儀の日程を決めることになりました。お坊さんに葬儀に来てもらうためですね。1週間ほど先の日程で決まりました。葬儀場も火葬場もすごく混んでいて、すぐには予約が取れなかったのを覚えています。そして死亡届の署名を行いました。同じ用紙にある死亡診断書は病院の先生の記載欄もあるので病院から受け取りました。死亡届は火葬の許可を得るために必要な書類です。あくまで届け出人は家族ですが、提出は葬儀会社さんで行ってくれました。
ちなみに死亡届の提出期限は死亡の事実を知ってから7日以内です。
その後は葬儀の打ち合わせです。我が家は家族葬の一日葬で執り行いました。今は家族葬が主流のようですね。お食事のことやお坊さんへのお車代のことや骨壺のことなども打ち合わせをしました。悩んだのが戒名です。文字数や位の高い字を使うとお布施の金額が高くなったりするようなんです。初めてのことでしたので、金額の見当もつかずに本当に困りました。葬儀会社さんに一般的な金額を聞いたり、失礼を承知の上で直接お寺さんに金額の確認をしたりして、戒名とお布施の金額を決めました。あとは関係者へ連絡をしたり、お礼のお菓子や挨拶状を準備したりというような事務をこなしながら、あと葬儀までの間に足袋や杖を入れて旅立ちの準備をする納棺の儀式をしたりしながら、なんとか葬儀の日を迎えて無事に終わらせることができました。
亡くなった後にいろいろなことを急にしなければいけないということがよくわかりました。
はい、火葬が終わると埋葬許可証を火葬場から受け取りました。なくしてはいけない大事な書類なので骨壺に入れておきますと言われました。そのまま触らず大事に保管しました。
埋葬許可証は大事な書類なので、多くの火葬場では雪松さんと同じように骨壺と一緒に桐箱の中へ入れて返却されるようです。埋葬するときまでなくさないようにしましょう。
葬儀が終わって数日後、葬儀会社さんの方が請求書を持ってきました。大きな金額だったんですが、母のお金でなんとか支払いをしました。
これで一旦一段落になりますね。続いては葬儀後の手続きになります。テキストでは第2章に入ります。テキストにはたくさんの手続きがありますが、亡くなった方がどんな生活をしていたのか、一人暮らしだったのか、家族と一緒に暮らしていたのか、入院していたのか、どういう健康保険や年金に入っているか、どういうサービスを受けていたのかによって必要な手続きが変わってきますよね。
はい、私は生命保険や医療保険の保険金の請求手続き、市役所で行う手続き、相続の手続きを順番に進めていきました。加入していた民間の保険会社の生命保険や医療保険は各保険会社に連絡をして、請求用紙が届いたら記入して返送、比較的スムーズに請求できました。父の住所は横浜市にあったので、市役所で行う手続きは母と横浜市の区役所に行き、国民健康保険の保険証を返却しました。そして葬祭費の請求も行いました。
葬祭費の請求とは、葬儀を取り行った喪主が受け取れるお悔やみ金のような制度です。国民健康保険加入者や後期高齢者医療制度加入者は市役所で手続きをします。お勤めで会社の健康保険に加入されている場合は埋葬料が受給できますが、手続き先は加入していた協会健保や保険組合になります。
手続きによってそれぞれ窓口が異なるということですね。
そうですね。藤沢市ではご遺族に対して市役所での必要な手続きをまとめてご案内する専用窓口として、ご遺族手続き支援窓口が2024年8月1日に開設されました。お亡くなりの時に藤沢市に住民登録があった方のご遺族が利用できます。ご利用にあたっては事前予約が必要なのでご注意ください。
ご遺族手続き支援窓口、知りませんでした。 それはとても心強いです。遺族が不慣れな作業でも必要な手続きを教えてもらえそうですね。
そうですね。私たち家族の手続きはそれほど多くはありませんでした。例えば 125cc 以下の原動機付き自転車を持っている方は、廃車もしくは名義変更の手続き、市営住宅、市営墓地を利用されていた方は、市役所の手続きがその分増えますね。父は年金は国民年金のみでしたので、年金事務所の手続きはありませんでした。続いて相続の手続きに入りました。
相続、まず何をすればいいのですか？
はい、ここからはテキスト第3章をご覧になりながらお聞きください。相続手続きは戸籍などの証明書集めからスタートします。私の場合は国民健康保険の手続きで、横浜市の区役所に行った時に一緒に証明書、つまり住民票の序票と相続人を確定するため、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得しました。住民票の序票とは住民票から外れた人の記録のことです。死亡していることの証明として使われることがあります。その人が住民登録していた市区町村でのみ取得ができます。
すいません、市役所の申請書を見てみると、戸籍ってもう様々ないろいろな種類があって難しいんですけども、その点について詳しく教えてもらえますか？
はい、もちろんです。テキストの第3章をご覧になりながら説明を聞いてくださいね。戸籍には大きく分けて3種類あり、それぞれの戸籍が有効な時期の家族関係、婚姻、親子、死亡などが記載されています。
はい、一つ目が現在戸籍です。申請書にはただの戸籍と記載されていると思います。これは今効力がある戸籍で、現在の家族関係が記載されています。同じ戸籍の中のお一人が亡くなると、一つの戸籍の中に亡くなっている方と生きている方の両方の記載があることになります。
二つ目が除籍謄本です。
除籍謄本は戸籍に載っていた全員が転籍、死亡などでいなくなった後の戸籍です。過去の家族関係を確認するために使います。
3つ目が改正現戸籍です。これは改正原戸籍ということもあります。
法改正やコンピューター化のタイミングで作り変えられる前の古い戸籍で、昭和、平成の改正で複数存在することがあります。
そんなにたくさん種類があるんですね。
はい、しかも戸籍が新しくされるときに全ての情報が引き継がれるわけではないので、相続の際にはこれらを全てつなぎ合わせて取得する必要があります。
現在戸籍だけでは全ての相続人を調べることができないんですね。日本の戸籍制度って本当に奥が深いですね。
次に全部事項証明書、これは謄本ですね、と個人事項証明書、これは証本と言います。この違いです。
何が違うんですか？
はい、全部事項証明書は全部の名の通り戸籍に在籍している全員が記載されている証明書になります。
では個人事項証明書はお一人しか記載されていない証明書ということですね。
はい、その通りです。でもお一人だけでなくって複数人を指定して請求することもできます。ただ相続では家族関係を完全に証明する必要があるため、基本的には全部事項証明書を取得してください。
テキストの中に戸籍の不表って記されていますが、これは何ですか？
はい、戸籍に紐づいている住所の履歴を一覧にしたものです。住所を調べる必要があるときに使います。
ここで戸籍の広域交付制度についてご紹介します。テキストは次のページをご覧ください。戸籍の広域交付制度とは2024年3月1日に始まった制度で、本籍地が全国どこにあってもお近くの市区町村の窓口で戸籍謄本をまとめて取得できる仕組みです。
今までは本籍地を移動していた場合は本籍地ごとに窓口や郵送で請求する必要がありましたが、この制度により一 一つの役所で全国分をまとめて請求できるようになりました。これによって相続手続きに必要な出生から死亡までの戸籍を揃える作業の負担が大幅に軽くなりました。
今までそれぞれの市町村に定額小為替を利用して郵送で請求していた手間を考えると画期的な制度ですよね。
この広域交付制度は誰でもが利用できるのですか？
いいえ、この制度で戸籍を請求できる人は厳密に決まっています。請求する戸籍証明書の対象になっている本人、配偶者、父母、祖父母などの直系存続と子、孫などの直系卑族だけです。郵送や代理人による請求はできませんのでご注意ください。
私の父の場合も本籍地が東京と神奈川だったんですが、横浜市の区役所で全て取得することができました。
相続手続きでは亡くなった方の戸籍のほかに相続人の現在の戸籍や印鑑証明書も必要になるのですが、この時活躍するのがマイナンバーカードです。
そうなんです、私も母と兄弟にはマイナンバーカードを使うといいよとアドバイスをしました。
はい、マイナンバーカードを利用してコンビニのマルチコピー機で戸籍や住民票の写し、印鑑登録証明書などを取得することができます。窓口に行かずに済みますし、土日祝日など平日している時も利用できます。しかも藤沢市の証明書の場合、市役所で取得するより料金が安いんです。
それはいいですね。何か注意点ってありますか？教えてください。
はい、コンビニ交付サービスを利用するには15歳以上で利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードを持っている必要があります。戸籍証明書に関しては改正現戸籍と除籍は取得できません。藤沢市に住民登録をしていない方が藤沢市のが本籍の戸籍を取得する場合は事前に利用登録をする必要があります。藤沢市民の方が市外の本籍地の戸籍を取得する際の手続きは本籍地に確認してください。詳しくは藤沢市のホームページをご覧ください。
その他にもマイナンバーカードの便利な使い方をテキストでご紹介しています。いざという時だけでなく普段の生活でも便利な使い方があります。参考にしてください。
はい、相続人が必要な書類がすべて揃ったら、私は相続人関係図を作成しました。相続人関係図は私は法定相続情報一覧図を作成しました。
ここでまた知っておきたい役立つ制度のご紹介ですね。次のページの4番をご覧ください。法定相続情報一覧図とは相続人関係を1枚にまとめた公的な相続関係証明書です。亡くなった方と相続人の関係を図にまとめた一覧図を法務局が確認し、認証文付きの写しを無料で交付してくれます。これは戸籍一式の代わりに使える公的な相続関係証明書です。
戸籍一式の代わりに法務局や金融機関や税務署などで使えるため、相続手続きが劇的に楽になります。今までは何十枚もの書類の束を各金融機関に原本を提示して、その都度確認をしてもらってコピーを取ってもらうという手続き方法でした。この方法はとても時間がかかっていましたが、法定相続情報一覧図を作成すれば何十枚もの戸籍の束の提出を省略することができます。法務局で作成をします。多めの枚数の取得がおすすめです。私は10枚作成を依頼しました。
劇的に楽になるっていいですね。すごく便利な制度のようですが、でも法務局で作るって難しそうです。
そうですね、作成のために必要な書類はテキストに記載しています。自分で作成した書類が加工されてそのまま証明書になるイメージです。手書きでもパソコンでもどちらで作成していただいて構いません。一覧図や申し出書の記載例などの詳細は法務局のホームページにも掲載されていますが、ご自身での作成が難しい場合には私たち行政書士が作成することが可能です。
そうこうしているうちに四十九日の法要を無事終えて、やっとほっとしたのを覚えています。 ここから本格的に相続の手続きを行っていきました。
ここから第4章に入ります。まず相続の際に確認することは遺言があるか否かです。相続手続きの上で非常に大切なことです。
父は遺言を残していなかったので、一般的な相続手続きを行うことになりました。第4章のテキストの図を見ながらお聞きください。
ところで、亡くなった方が遺言を残しているかどうか調べる方法ってありますか？
まずは遺言を大事にしまっていないか、ご自宅を探してみましょう。仏壇に大切に保管しているという方もいらっしゃいます。あるいは法務局保管制度を利用していたり、公証役場で公正証書の遺言を作成したりしている場合には、それぞれ検索方法があります。
探す方法があるんですね。覚えておきます。
相続が開始すると、まずは相続人と財産を調査し確定します。この辺のお話は第2回や第4回でも詳しくご説明します。
そこまでの準備を行いながら、どう分けるかの話し合い、いわゆる遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成しました。
遺産分割協議って難しそうですけども、どのように進めたんですか？
はい、私たち家族は父の存命時からどう分けるか決めていたので、話し合いはスムーズでした。それでも諸々の書類を準備して遺産分割協議書に署名押印するまでには2ヶ月くらいはかかったかなと記憶しています。
雪松さんの場合はそれぞれ実家が近くて皆さん集まりやすい、話し合いもスムーズだったにもかかわらず、それだけの時間がかかるんですね。相続人がたくさんいたり揉めてしまいそうなご家族は本当に膨大な時間と労力がかかりそうですね。
そうですね。やはりお元気な時にご自身で遺言を準備しておくことがとても有効なことがわかります。また遺言を作成する前段階として、藤沢市の就活ノートを活用するのもおすすめです。就活ノートに関しては最終回の第8回に詳しくお話しします。
遺産分割協議書ができた後は、金融機関の解約手続きや実家の不動産の登記手続きを粛々と進めていきました。
金融機関の解約手続きに関しては、現状は各金融機関にそれぞれ手続きを行う必要があります。金融機関に死亡の事実を知らせると口座は凍結されます。死亡を知らせ、手続き書類を取り寄せます。各金融機関での相続手続きの方法は、窓口での対応や郵送のみの取り扱い、テレビ窓口での手続きなどそれぞれ異なりますが、各金融機関から取り寄せた書類と準備した相続の書類を使い、手続きを行っていきます。一つの金融機関の手続きにおおむね2週間から1ヶ月ほどかかります。
父の場合は金融機関が数箇所ありました。法定相続情報一覧図は複数ありますが、遺産分割協議書など1通しかない書類もありますので、一つの金融機関から、返却されてから次の金融機関の手続きと順番に行っていきました。そして金融機関の手続きが終わった後に、実家の相続手続きを行いました。
相続登記は私たち行政書士ではなく司法書士のお仕事ですね。
はい、お願いするとすれば司法書士さんですね。でも相続する本人が申請することももちろんできますので、今回は私は母と書類を作成し本人申請をしました。だいたい半年ぐらいの間には全て終えたかなと記憶しています。
相続税の申告は10ヶ月以内ですが、申告は必要でしたか？
はい、父は相続税の申告対象ではなかったので手続きを行いませんでした。ですけれども税務署からお尋ねが届きました。母は税務署からの手紙にとっても驚いてました。ありのままを記載して相続税の申告対象ではないことを書面でお伝えしました。おそらく相続登記をしたから、お手紙が来たようです。
雪松さんが実際に進めたこと、流れに沿ってお話をお伺いできたので、いつ何をするか大まかにつかむことができました。
本日第1回の講座はここまでです。 第2回では今日の講義を踏まえて具体的な相続の手続きやルールをお話ししていきます。
第2回もお楽しみに。チームリタでした。藤沢市生涯学習放送通信講座、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効です。全8回シリーズをお送りしています。今週は第1回、いざという時に相続の第一歩をお送りしました。次回は第2回、誰と何を分ける、相続のルールを知ろうもお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階、生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、楽しく学ぶ就活と相続、遺言が有効ですをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月10日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは9月24日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りしました。